旧約聖書イザヤ書の9章の1節から7節までをお読みいたします。しかし苦しみにあった地にも闇がなくなる。先にはゼブルンの地、ナフタリの地の向こう側、ナフタリの地に恥ずかしめを与えられたが、後には海に至る道、ヨルダンの向こうの地、異邦人のガリラヤに栄光を、光栄を与えられる。暗闇の中に住んでいた民は大いなる光を見た。暗黒の地に住んでいた人々の上に光が照った。あなたが国民を増し、その喜びを大きくされたので、彼らは借り入れ時に喜ぶように、獲物を分かつ時に楽しむように、あなたの前に喜んだ。これは、あなたが彼らの追っている首輝と、その肩の杖と、知恵たける者の鞭とをミディアンの火になされたようにおられたからだ。すべての戦場で、歩兵の履いた靴と、血にまみれた衣とは、火の燃え草となって焼かれる。一人の緑子が我々のために生まれた。一人の男の子が我々に与えられた。祭りごとはその肩にあり、その名は霊妙なる義士、大能の神、常しえの父、平和の君と唱えられる。その祭りごとと平和とは、増し加わって限りなく、ダビデの位に座してその国を治め、今より後、常しえに公平と正義とをもって、これを立て、これを保たれる。万軍の主の熱心がこれをなされるのである。ここまでであります。新共同訳の聖書を使っている方はイザヤ書8章の一番最後になりますね。ちょっと新共同訳と普通の口語訳と新化訳ちょっと説の振り方が変わっていまして、新共同訳の場合は8章の終わりからなんですが、イザヤ書の9章の1節から7節を通してイエスのもたらす平和という題でメッセージをさせていただきます。この今日の聖書箇所、この箇所も先週お読みしたイザヤ書40章と並んで、ヘンデルがオラトリをメサイアの中で救い主の予言として取り上げた箇所であります。救い主イエスのことを曲にした2時間半の音楽でありますが、このメサイの中でイエスが生まれる前から予言されていて、人々が待ち望んでいた救い主であることを音楽劇にした、その曲の中で救い主の予言として用いている聖書の言葉であります。この救い主は暗闇に輝く光なんだとイザヤは語るのであります。そしてその光は平和をもたらすんだ。ここでですね、また地理的な歴史的な状況を説明いたしますが、この一節九章一節に出てくる、まあ共同訳の場合は八章の最後でありますが、そこに出てくる、このゼブルンとかナフタリとか、ヨルダンの向こうの地とか異邦人のガリラヤ、どこら辺のことを指すかというとですね、これはイスラエルの地図であります。先日このニュースになりましたエルサレムはこの、イスラエルの中心でありますけれども、それがイスラエルもここら辺なんですが、この赤いところのあたりなんですが、この、ナフタリというのが、ナフタリというのはここですね。そしてゼブルンというのはここです。そして、ガリラヤのヨルダンの向こうの地というのはこっちの方ですね。そして海に至る道というのは、まあ、こちらの方でしょうかね。ですから、エルサレムから見るならば北の方であります。イスラエルの北部、ガリラヤ湖とその周り、この地域を指しています。この地域は、ずっとですね、この地域ですね、この地域はずっとこの北の方から何度も何度も北の方から攻め込まれました。北の方から敵が攻めてきました。アッシリアだとかバビロンであるとかペルシャだとかギリシャ、ローマ、 とイエス様の時代に続いていくわけでありますが、イスラエル全体が他の国々の支配のもとに置かれていくわけでありますが、その特にこの北部はエルサレムから離れていて、その力が届かなくて、いつも他国の攻撃にさらされている地域でありました。そのような地域にこそ光が照るんだという予言がなされているのであります。そしてそこから平和が与えられると聖書は語っています。聖書はイエスがガリラヤで活動されたことが、イエス様ご自身がこのガリラヤ地方で活動されたことがこの予言の成就であると語っていますが、でもそれだけではありません。もちろんそれだけではなくて、もしもそれだけだったら私たちとは何の関係もない遠いどこかの国で起きたことで終わりでありましょう。でもそれだけではなくて、この御言葉は象徴的な意味を持っています。私たちが暗闇の中を歩むような時、私たちが苦しみを経験する時、神様はそこに光である救い主として来てくださる。暗闇にこそ救い主を神様は送ってくださるということを表しています。そしてそこに平和を与え、あなたを平和を運ぶ器として用いてくださることを約束しているのであります。今日もこの聖書の箇所からけれども、この聖書の箇所に限らず聖書全体からこの2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。第1はイエスが与える平和、それは何だろうか。そして第2はあなたから始まる平和、平和はあなたから始まるんだ。この2つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第1、イエスが与える平和ということであります。6節には救い主がどんな名前で呼ばれるかということが書かれています。その中に平和の君という言葉が出てきます。この救い主は平和をもたらす方なのだというのであります。でこの前後を見るならば、この例えば5節とか、7節とか見るならば、ここにはですね、この戦いの道具が必要なくなる、このそうですね、3節4節からそうでしょうか、この戦いのこの道具が必要なくなる、武器を捨てる、もうこの武器はいらないんだということが語られているのであります。平和をもたらす方なんだ、この方は私たちに平和をもたらす方なんだと聖書は、このイザヤは語っているのであります。しかし皆さんの中にはこう思われる方もいらっしゃると思います。待てよ、イエス様は正反対のこと言ってなかったかな。イエスは平和をもたらすために来た、ん？私は平和をもたらすために来た、私は平和をもたらすために来たと思っちゃダメだよって言ってなかったっけ、その思う気がつかれた方がいらっしゃるかもしれません。それはマタイによる福音書の10章の34節の言葉であります。地上に平和をもたらすために私が来たと思うな。平和ではなく剣を投げ込むために来たので、平和ではなく剣を投げ込むために来たな。ありゃりゃ、イエス様は平和をもたらすために来たと思ったら、旧約聖書には平和の君と呼ばれると書いてあるのに、イエス様自身は私が平和をもたらすために来たと思うなって言われたとはどういうことなんだろうか。イエスが平和をもたらすために来たと思うな、私は剣を投げ込むために来たんだ、これはですね、イエスが本当の平和をもたらすために見せかけの平和を壊すということを意味しています。事なかれ主義の見せかけの平和を壊す、イエスがもたらすメッセージ、それは一見互いの中に圧力を生み出すような剣を投げ込むような、そのようなメッセージだけれども、でもそれは表面的な平和を打ち壊して本当の平和をもたらすために来た、そういうものなんだということを意味しているのであります。 世界の情勢を見るならば分かりやすいかもしれません。強いと言われている国が他の国々を黙らせて、それで保たれている平和、武器を振りかざして爆弾を落として、そしてこの俺たちにはこの力があるんだって力を見せつけて、この他のものを脅かして、そして保たれている平和、また国の中でも権力者が弱者を脅かして保たれている平和、もうずいぶん前の話になってしまいましたけれども、あの 9/11 の前のアメリカはもう私たちは平和だと思っていました。私たちもと言っていけないかもしれない、少なくとも私は平和だと思っていました。しかしその平和に見えた世界の中で、ある人々は恨みや怒りをため込んで、やがて多くの人々を悲しみに、また痛みになり込む恐ろしいテロを準備していたのであります。そこで私が平和だなと思ってたその日々は、見せかけの平和だったことがあの時明らかにされたのであります。世界では苦しんでいる人々がいる、それなのに私たちは平和だと思っていた、そのことに気がついたのであります。職場でも学校でもいろんな人間関係の中で、そのような見せかけの平和がどれだけあるだろうか。家庭でもそうだと思います。日本にいた時にアメリカの離婚率の高さは何だと思っていたのでありますが、なんてことはない、日本では我慢している人がたくさんいて、片方が威張っていてもう片方が我慢して、なんとか見せかけの平和を保っている、そんな家庭がどれだけあるだろうかと思う。夫は何にも問題ありませんよと平和だと思っているのに、妻はただ我慢して、もちろん反対もあるでありましょうけれども、やがてそれが爆発してということがどれだけあるだろうかと思います。そんな見せかけの平和に剣を投げ込んで、イエスは本当の平和をもたらすために私は来たんだよと言われたのであります。その平和はまず神様との平和だと聖書は語ります。本当にあなたに必要なのは神様の御手の中にある平和、神様と共に歩む平和、神様にある平和なのであります。神様は神様に背を向けていた私たちを救うためにイエスを送り、イエスは十字架にかかり私たちの罪を背負ってくださいました。そのために先ほども賛美しましたけれども、そのためにイエス様はこの世界に来られた。このクリスマス、この私たちのクリスマス、それはこのクリスマスは何が喜びか、何が素晴らしいのか、それは私たちを許すために十字架にかかれたイエス様がこの世に来られた。神様は私たちを救うためにイエス・キリストをこの世界に送られた。だからクリスマスが素晴らしいのであります。ローマ人への手紙の5章の6節から11節、ちょっと長いんですがお読みしたいと思います。こういうふうに書かれています。私たちがまだ弱かった頃、キリストは時至って不信心な者たちのために死んでくださったのである。正しい人のために死ぬ者はほとんどいないであろう。善人のためには死んで死ぬ者もあるいはいるだろう。しかし、まだ、ごめんなさい。しかし、まだ罪人であったとき、私たちのためにキリストが死んでくださったことによって、神は私たちに対する愛を示されたのである。私たちは、キリストの血によって今は義とされているのだから、なおさら神の怒りから救われるであろう。もし私たちが敵であった時でさえ、御子の死によって神との和解を受けたとすれば、和解を受けた今はなおさら彼の命によって救われるであろう。そればかりではなく、私たちは 今や和解を得させてくださった私たちの主キリスト、イエス・キリストによって神を喜ぶのである。私たちは神の敵だった、神に背いていた、もともと神と共に生きるものとして作られたのに神様から離れてしまった、神様に背を向けて罪を犯してきた、その私たちのために神様の方からまだ敵であった時にイエス様が十字架の上で私たちの罪のために死んでくださった。それによって私たちは神様と共にもう一回一緒に歩んでことができるようになった。そこで神様は私たちに平和を与えてくださる、平安を与えてくださる。私たちの内側に神様と共に歩む内的な平和を与えてくださるというのであります。私たちが神様と共に歩んでいくときに、私たちの内側に神様の本当に他のものが、先ほどもこれも英語の歌詞で賛美しましたね、神様は私たちに本当に平和を与えてくださる、他の人が与えることはできない平和、聖書のこれはヨハネの福音書の14章27節の言葉です。私は平安をあなた方に残していく、私の平安をあなた方に与える、私が与えるのは世が与えるものとは異なる。この世界がどんなに頑張って与えようとしても、誰か本当に愛にあふれた人がこの与えようとしても、与えることのできない平安を神様はあなたに与えることができるんだって。神様はあなたの内側に他のものがどんなに頑張っても与えることのできない平安を与えてくださるというのであります。皆さん祈っていただきたいのでありますが、先月ホノルルでお世話になった関先生の奥様が1週間ほど前に足の痛みで入院されて、調べたところ両方の足にこの足の付け根に腫瘍があることが分かって、昨日1回目の手術を受けられました。いろんな検査を受けていらっしゃるので、まだ分からない部分もたくさんあって、いろんな検査を受けていらっしゃるのでありますが、来年のファミリーキャンプの講師を、合同ファミリーキャンプの講師を引き受けてくださった先生でありますが、その先生の奥様でありますが、この先生がこの聖書の箇所を引いてこのお便りの中に語っていらっしゃいました。イエス様の平安が今妻を包んでいるかのようですって。私は平安をあなたに与え残していく、私の平安をあなた方に与える、私が与えるのは世が与えるものとは異なる、世がどんなに頑張っても与えることのできない平安、それをどんなに私たちが大丈夫だよと言っても、私たちが持つことのできない平安を神様は与えることができる、イエス様は与えることができる。状況は困難を極めているかもしれない、周りの環境に平和を求めたら得ることができないかもしれない、でも神様の平安が私の危機のうちにある、これが私たちの力です、これがイエス様の力です。痛みはある、悲しみはある、クリスチャンになったら嫌なことは何にも起こりませんなんてことはないのであります。戦いがあります、苦しみもあります、でも一人ではない、主がおられる、平安の源である主がいらっしゃる、私こそ平安だっておっしゃった、平安の塊である、私の平安をあなたに残していくよとおっしゃったイエス様がいらっしゃる。嵐の中で、本当に吠えたける嵐の中でも寝ていらっしゃったイエス様がいらっしゃるのであります。この方に平安を満たしていただこうではありませんか。イエス様の平和をまず私たちがいただくこと、それが私たちのこの出発点であります。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、そしてでもそれは単なる出発点に過ぎない、あなたから始まる平和、あなたが平和を持ち運ぶ器になっていくのであります。聖書はいつも内側から外側へという方向で命があふれていくのだと語っています。今日のイザヤ書の予言を読んで、多くの このユダヤ人の人々は周りの国々をやっつけてくれる救い主を期待しました。そうだ、平和の君がやってくる、平和の君がやってくるって言った時に、周りの国をやっつけて平和をもたらしてくれる救い主が来るんじゃないか、期待しました。あのバビロンから自分たちを解放してくれる、ペルシャからギリシャからローマ帝国から解放してくれる軍事的メシア、リーダーを期待したのであります。強いリーダーを期待したのであります。神を信じてもダメじゃないか、どうしてあの神を信じない民が力を振るっていて、神を信じる自分たちが損をするんだ。皆さんいろんなところでそんな経験をするかもしれない。あのユダヤ人、このユダヤの民もそうだった。本当にそんな苦しみ、痛み、不条理の中で救い主がそれを正してくれる、それを期待したのであります。しかしイエスはそういう救い主ではありませんでした。そうではなくて、私たちの心を照らして、私たちの心に平安を与え、私たちを平安で満たし、私たちを世の光で作り変えて、それによってこの世に光を、平和を与えるという方法を神様は選ばれたのであります。聖書はいつも内側から外側へ神様の力が流れていく、そのことを語っています。エペソの5章の13節から14節にはこのように書かれています。エペソの5章の13節から14節、光にさら、しかし光にさらされるとき、すべてのものは明らかになる。明らかにされたものは皆光となるのである。皆さん、私たち光に照らされるときに恥ずかしいものもあるでありましょう。この光に照らされるものって隠れてるもの、隠れてるものが光に照らされるときに、それは恥ずかしいものもあるでありましょう。光に照らされて逃げたくなるようなこともあるかもしれない。でもこれすごいなっていつも思うの、読むたびに本当にすごいなと思うんですけれども、光に照らされると光に変えられるんです。皆さんの中で、お互いの中で、本当なら隠しておきたい、本当ならもう本当に誰にも知られたくない、そういうものが神様にだって知られたくない、そういうものがもしもあるならば、それを光のもとに持ってきなさいって、そしたら今度はそれがあなたの中で光になるんだよって、もう消してしまいたい過去、忘れてしまいたいこと、それを神様のもとに持ってきなさい、そしたらそれは光に変えられるんだよって、いや、それは自分自身です、そうだ、自分自身を神様のもとに持ってきなさい、それは光に照らされるときに光になるんだよって、神様は約束をしてくださったのです、あります。私たちも光となるのです。私たちも平和を持ち運ぶ器になるのであります。皆さん、多くの場面で私たちは、周りの人が私たちに平和を、平和な心を与えてくれたり、平和を心を騒がしたり、そういうもの、外側の人々が自分の心の平和をもたらすって思ってますよね、結構ね。家庭が円満だと心が安らぐ。職場でも学校でも近所付き合いでも、また教会でもそうかもしれない。ギスギスしていると自分の心まで不安になる。当たり前です、ある意味。本当に誰かと誰かが喧嘩してるそばにいたらですね、ここにいない方がいられない、なるじゃないですか。本当に私たちは、この、国と国が戦争しているところにあって、国が戦争に巻き込まれたら、自分の心もやっぱり不安を感じる、そうじゃないですか。ああ、社会が平和だと、なんて助かるんだろうって、外側にあるものが自分の平和を決めるような気持ちになるじゃないですか。結構そういう場面、多いなと思う。でも、そういう生き方で終わるために、イエス様は私たちの命を与えてくださったわけじゃないんです。それを超えた歩みをするために神様は私たちを招いて、 さあ来なさい、あなたは命の泉もらえるよって私たちを招いてらっしゃるのであります。あなたが神の平和、世が与えることのできない平和、それを神様からいただいて、そして今度はあなたが出て行って家庭の中で、職場で、学校で平和をもたらす存在になっていくのであります。平和を作り出す存在になっていくのであります。そこに私たちは招かれているんです。皆さん、本当に今日神様の前に出て、ああ、このことのために私は今日ここにいるんだなってことが示されたならば、本当に神様の前に祈ろうじゃありませんか。この私に内側に平和を与えてくださって、私をこの社会に、この会社に、この学校に、この人間関係に、この教会に、この家庭に本当に使わせてくださったのは神様が、私の内に平和を与え、私を用いてこのここに平和を作ろうとしてらっしゃるんだって、そこに私たち出て行こうじゃありませんか。神様助けてくださいって祈って出て行こうではありませんか。最後に私たちの祈りを、このアッシジのフランチェスコと呼ばれた、あのフランチェスコの13世紀の人でありますが、その彼の祈りに合わせたいと思う。彼の祈りのことは、私たちが平和を持ち運ぶ器としてどのように生きるのか示唆を与えてくれる祈りであります。有名な祈りでありますし、ご存知の方も多いと思いますが、このような詩であります。主よ、私をあなたの平和の道具としてください。憎しみのあるところに愛を置かせてください。侮辱のあるところに許しを置かせてください。分裂のあるところに和合を置かせてください。誤りのあるところに真実を置かせてください。疑いのあるところに信頼を置かせてください。絶望のあるところに希望を置かせてください。悩みのあるところに、あなたの闇のあるところにあなたの光を置かせてください。悲しみのあるところに喜びを置かせてください。主よ、慰められるよりも慰め、理解されるより理解し、愛されるよりも愛することを求めさせてください。なぜならば、与えることにで人は受け取り、忘れられることで人は見出し、許すことで許され、死ぬことで人は永遠の命に復活するからです。私たちは互いに理解されることを求めます。私のことを分かってほしいって。でも私たちが互いにそれを求めていたら、あなたが私を分かってください、いや、あなたこそ私を分かってくださいって、お互いにそれを求めていたら、そこには平和は生まれません。私たち、まず神様に分かっていただこうじゃありませんか。神様に満たしていただこうじゃありませんか。神様に愛していただこうじゃありませんか。そして神様から満たされて、理解されるよりも理解するものにならせていただきましょう。主の愛をいただいて、愛されるよりも愛するものにならせていただこうじゃありませんか。お祈りをいたします。愛する天のお父様、イエス様が平和の君として来られた、それは単に見せかけの平和を平和として作るためではなく、そういうものを全部打ち壊して、本当の平和、内側から神様、あなたから与えられる、他のものが与えようとしても与えることはできない、その平和を私たちの内に与え、そこから始まって私たちが平和を持ち運ぶ器として、家族に、友人に、同僚に、同級生に、 平和を持ち運ぶ器として私たちが使わされていること、今日覚えます。神様、どうかどうか私たち一人一人をあなたの平和で満たしてください。私はあなた方に平安を与える。私が与えるのは世が与えるものとは異なるとあなたは約束をしてくださいました。本当にその平和が必要です。その平安が必要です。どうか私を、ここにいるお一人お一人を、あなたが約束してくださったその平和で満たしてください。その平安で満たしてください。そして私たちが出て行って、あなたからいただいた平和を持って出て行って、平和を作り出す器となることができますように。愛されるより愛することを教えてください。理解されるより理解することを教えてください。本当に神様、私たちは自分の力ではできませんから、どうかあなたが、あなたの力によって、聖霊様によってそのことをさせてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。